井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
質問いきますか。
あ、そうですね
じゃあ早速、
はい、
質問に行きたいと思いますが、今日はですね、はい、30代の女性の方ですね、ご質問いただいております。ありがとうございます。行きましょう。いつも有料級の配信をありがとうございます。私は従業員が200名規模のクリニックの法人で働いております。離職の多さ、特に即戦力人材の退職が気になっています。有資格者は転職が多いとは聞きますが、エンゲージメントが高く生産性の高い組織づくりをするためにはどうしたら良いものでしょうか。この春組織づくりの部門に異動となり、ざっくりした質問で大変恐縮ではありますが、考え方や知っておくべき知識など井上さんにお伺いしたいです、ということでいただきました。ちょうどだから今組織づくりの方に、
そういうことですね、
ね、移動されて今、うん、真っ最中なんじゃないかなと。
はい、
有資格者、はい、
有資格者の離職っていうことは、まあ一つね、まあドクターの方とかね、看護師の方とか、まあクリニックだから、まあいろんな方もいらっしゃるでしょう。でもまあある種プロフェッショナルの方たちが集まっている集団ってなると、やっぱり個々人がね、自分の力量は持っているので、
うんうん、
なんていうのかな、自分のそのこのか、価値というか、
はい、
スキルとかが、いろんなところで発揮することが可能な人たちなので、
うんうんうん、
場を選ぶっていうか、就職先を選ぶとか、はい、ということは多いでしょうねと、まずベースとしてね。で、それの中には、やっぱりこう、金銭的なことで、こっちの方が高いからとかっていう人もいるでしょうし、
うんうん、
なんかこう、例えばこの質問者の方たちのね、そのクリニックに対してなんか違うんだよなって思うこともあるでしょうねと。まあ、いろんな理由で、自分一人でも生きていけるというスキルを持ってる方たちに、まあ、離職っていうのは起こりやすい。
はい。
どんな世界でもね。っていうのは、まあ、一つベースだと思います。だから、組織づくりの、担当者になって離職者を減らすっていうことに目標を置かない方が私はいいかなと思って。
ああ、そもそも、
うん、離職者を減らすというところのために何をするかで、それは減るた、エンゲージメントが高ければ離職者は減らないだろうっていう仮説、うん、これは全然間違ってはいないんだけど、離職する、さっき言った有資格者が離職するというパターンはもっと他にもあるはずなので、答えをエンゲージメントだけに捉え、求めちゃいけないだろうな。学級に言うとエンゲージメントってすごく、奥深くて難しい世界でもあるので、よし、じゃあ離職者を減らすためにエンゲージを高める施策を考えようってやった時に、とはいえすごく頑張ってんのに離職者がそう減らなかったっていう時のトロー感みたいにつながってほしくないのね。だから何が言いたいかというと、エンゲージメントを高めたいなということで何かを考えていくことはぜひぜひおやりくださいっていうことなんだけど、それとそれの、ある種 KPI 的な発想から離職者が減るっていうことがそれの結果であるっていう方向にあまり結びつけない方がいいですよっていうのがちょっと前提。
なるほど。これ、うん、そうすると問題自体がその離職率が高い、そして特に有資格者、即戦力人材っていう現象が現れて、それを問題提起しているのは、まあ、当然あると思いますけど、お立場的にもね、
はい、
じゃあそこ、この問題提起の深掘りの方向性だったり原因との関係性の話のところがもうちょっとこう探っていった方がいいというような感じになってくるわけですか。
はい、組織作りっていうテーマは大事なので、
はい、
だから何が言いたいかというと、離職率を下げるための組織づくりっていうんではなくて、
うんうんうん、
改めて、 個人個人に高いスキルとか個人という領域が非常に強い人が集まる組織をどう作るかっていうテーマで考えてほしいってことなんですよ。
ほう。
うん。だから、逆に言うとそういう組織は背景、どうしても離職率は通常よりも高めになりがちですよっていうことは、あんまりそこに悩みとして深く入るよりは、個人個人が価値観があったり、スキルが高かったり、個人っていう領域が非常に強い、職場の組織作りとはいかにあるべきかっていうことで純粋に考えてほしいんです。
あ、
うん、だからやっぱり個と組織という関係性がどうあるべきかっていうことを考える方向で整理されるといいんじゃないかなって思います。
なるほど。目標設定の仕方がまず注意ポイントってことですか？
あんまりそこにこだわらなくてよくて、うん、だからこの方がね、その組織作りの担当になったっていう時に、君の、目標、まあ、目標ではあるかな、君の目標と、命題は離職率を減らすことだからねっていう風なアプローチはあんまり組織作りを考えるベースにしない方がいいよっていう。
なるほど、なるほど、
うんうん、むしろ個と組織っていうことに関しての、整理をしていった方がいいかなと。
具体的にこれちょっと情報も足りない中で大変難しいと思うんですけど、井上先生であればまず今回の整理してくださった内容を踏まえて、はい、個と組織のこう関係性づくりをどうするんだっていう大きなテーマで、実際に現象としては離職率が高いで、即戦力人材が辞める、うん、有資格者特にで現れてますと、っていうちょっと揃った中でどこから思考し始める感じですか？
例えば待遇処遇が低いんじゃないかっていうような側面もどっかで検討材料になるんだろうと思いますよ。それはね、なんだけどそこに注力はしないって言ったらいいのかな。じゃあ組織って何かというと、組織って社会における立ち位置だと思うんですよ。
なんかさらっとちょっと待ってくださいぐらいの、ほうほうほう、組織というのは社会における立ち位置だと思う。
うん、それがどういう立ち位置でいられているか、どういう価値提供を世の中にできているかっていうのが組織のある種の命題。
ほうほうほうほう。
で、個人っていうのは個のやっぱり、人生観とか個が目指す、世界観で、まあ、平たい言い方で言うと、その組織は社会における立ち位置という逆で言えば自己実現なんですよね。
うんうんうん。
だからこの相反するものをつなぐものは何かで、できれば共通項が多い方がいい。
なるほどね。
うん。組織としてはここを目指してるよ。で、そこに貢献することによってあなた自身の自己実現にもつながるよねっていうんであればいいはずなんですよ。
はいはいはい。
で、クリニックで有資格者は実は、組織が持ってるその社会的価値機能みたいなのを高める超本人なわけだよね。その例えばドクターがしっかりしていれば組織の力がっていうか組織の評判も良くなるわけよね。
そもそもね、医療っていうことそのものがものすごく社会との密接なこう価値じゃないですか、本来。で、そこにそれをやってる組織とそれをやっているドクターって本来であれば、なんかその井上先生で言う組織とは社会における立ち位置と個としての自己実現っていうのが一個にこう統合されてるだろう、他の仕事よりもよっぽどそうなってそうだけど、そうなってないのが多分最近ってことなんですかね、ここで現れてるの。
そういうことだと思います。なので要は自分が頑張って自分のなんかこう、なんていうのかな、やっぱり自分ができているなというふうな自分に対する満足感とか達成感とかっていうのが実は組織の力に直結してるはずなんですよ。だから何が言いたいかっていうと、
うん、
この組織は何によってどう高まっていきたいかという方向性がしっかりあれば、自分がやってることがそれにつながってるって実感値につながりやすいと思うんですよ。
はいはいはい。
それを漠然と、例えばクリニックで来た患者さんを相手にして、変な話、優しくしましょうとか、きれいにお立ちましょうという、やっぱりこう、ある種、こう、通常の、たたずまい的なものって言ったらいいのかな。組織、クリニックとしての、良さとか、魅力っていうのはやりましょう、高めましょうということは、一つ大事なんだけど、そこに通う患者さんたちとかが、どんな満足を得て帰っているかっていうことをにもっともっと焦点を合わせて、
うんうんうん、
でうちのクリニックに来る患者さんたちはこういうことを言ってくれてますとか、こういう満足を得てますよとっていうことをもっともっとちゃんとみんなで共有すれば、それは先生方皆さんのお力ですよ、なりやすいのよね。
あ、
だからここのはやりやすいはずだから、一般企業よりやりやすいはずだから、組織がいかに世の中、患者さんのために有効であり機能している、でなおかつ患者さんたち の, 精神的な気持ちの部分まで含めてこういう、満足度を与えることができてますっていうことが分かれば分かるほど、自分のやってることの、価値がにつながりやすいと私は思う。
なるほど。
だからこそ、このかで裏返すと、そういう患者さんたちのプラスの声とか、もしかしたらマイナスもヒントになるから欲しい、患者さんたちの声があるということも大事なんだけど、もう一個は、やっぱり私たちは何者でありたいかという組織の目指す方向っていうのを明示することは大事だなと思う。
社員がね、200名以上の医療クリニックなんで、結構グループでやって、大きくやってるんですかね。なので実際に難しいですよね。クリニック、医者の方々っていうのが、第一線でありながら、すごくこう、メインでありつつも、組織だったり、経営とか、また今回でいうこの組織マネジメントみたいなところに関しては、ある意味で素人の立場でもあり、むしろそこに関心がない人もいるみたいなところで、はい、でも彼らがいないと成り立たない。でなんかちょっと若干医療クリニックの中ではやっぱ先生たちは先生として扱われるから、それを組織マネジメントとして束ねるこの方々みたいな方って、またこうなんか井上先生が言う現場と組織と個の一つに束ねるっていうことのやりやすさと同時に、その構造的なマネジメントのしにくさっていうのは兼ね備えてて、
うん、そうなんですよ。
悩ましいところですよね。
うん、なので、ちょっと形態もわからないけど、
うんうん、
とは言いながら、病院なんかでクリニックなんかで、うん、今言った私たちの価値はこういうことであるべきだよねって言って、ある種組織的な動きの方向に向かわせやすいのは、むしろ看護師さんたちの世界に。
ほうほうほう。
ドクターの世界より、ドクターって一人で自分っていう世界で頑張るからね、
うんうん、
看護師さんたちって、そのドクターに専属でいるわけじゃないじゃない。
ああ、そうですね。そして結構チームプレーですもんね、
うん、で200人もいるってことは看護師さんたちそれなりにいると思うんだよね、うん、だから僕のもしこの方 の, なあの課題感悩み と,、ずれてる可能性はあるんだけど、組織作りをするんだとしたら、私はやっぱりこのクリニックはどこへ向かいたいかということを作りながら、まずは看護師さんたちの中のチーム作りみたいなのを少し推進するという
起点にする。
そう。
へ
ー。でそんなことで逆に言うと、でドクターたちにはドクターという皆さんがチームを作ってくれというよりは、この価値を世の中に提供するクリニックでありたいので、そのために一人一人自分の中では何をやるべきかをちょっと明確にしてほしいみたいな方向。
ああ。
うん。っていうことを合わせていくといいような気がするんです。
これ、あえてその入っていくときにもしやるとしたら、看護師さんのチームマネジメント、まあ、組織作りですかね、はい、をスタート切るだろうなっていうところに焦点を当てたのは、やっぱこのクリニックとか規模、まあ、今もらってる情報の中で言うと、全体を扱う上でのツボはそこだろう的な見立てなんですか。この辺はどんな感じなんですか。
やっぱり看護師さんたちって大変な苦労もされているし、とは言いながらいろんな患者さんと向き合ってね、
うんうんうん、
でドクターとは違う形で向き合ってる部分もあるじゃないですか、
はいはいはい、
でやっぱり僕らだって看護師さんのなんか良さでね、 すごく安心したりとか。
いや、本当にそうですよね。
でしょ、
我々の安心はもうそこで決まるぐらい、ね、
でしょ、
制度ではなくて人ですからね、
うん、でそのね、手応え実感ってすごく持ってる人たちだと思うんですよ、
うん、
だから私たちは何者でありたいかっていうことを作るのには適している人たちだと思うんです。
なるほど、なるほど、うん、いうことですね、
うん、
まあ、ちょっと今日のこのお話を受けて、また情報もね、出せない部分もあると思いますけれども、ね、ちょっと今日のやつを受けてこの辺どうですかみたいな話があればね、ぜひ一緒に考えていきたいテーマでもありますんでね。
そうですね。
いや、医療はね、本当にこれから大事ですからね、一つの社会インフラとしても。
そうです、そうです。
一緒に考えていきたいと思いますので、はい、ぜひ今スタート切って多分 2ヶ月ぐらいですかね、
はい、
1ヶ月ちょっとか、ぜひ頑張っていただきまして、また何かありましたらご連絡いただけたらと思います、はい、ということで、はい、ターン終わりたいと思います。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。